今日は清水武レポーターが深大寺陶芸教室さんにお邪魔しています。それでは早速伝えてもらいましょう。たけしくん、
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日のところ清水武です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ月曜日ですけれども、今日は調布市内全域を雲が覆っておりまして、私は今日バスで来たんですけれども、やっぱり市内全体をちょっとまだ弱い雨が、はい、降っているというような状態でございます。
はい、
皆さんやっぱ傘を差して道歩いているんですけれども、
うん、
今日、深大寺陶芸教室さんに伺うということで、やっぱバスに乗っててもちょっとやっぱ深大寺方面とか来ますと、たまに桜の木が見えたりするんですよね。で、バスの窓から見える限り、あ、6分先ぐらいあそこの桜は咲いてるのかなっていうような時もところもたまに見かけるんですけれども、まだちょっと、ね、市内の桜あんまり満開感がないですよね。
そうですね。
はい、ただ今日も雨降ってますけれども、なんとなく冬の寒さというのはだいぶ落ち着いたかなというような感じでして、
はい、
さて、こちらですね、深大寺陶芸教室さんにこれからお邪魔するんですけれども、
はい、
住所はですね、調布市深大寺北町1-19-1番となります。ですね、調布駅から、小田急バスに乗っていただきまして、武蔵境通りを三鷹の方に行って乗っていただきまして、だいたい15分ぐらい見ていただければと思うんですけれども、深大寺北町停留所の、道を挟んで反対側、はい、深大寺北町の停留所から本当に2分ほどで着きまして、三鷹の方から来ますとですね、本当にバス停の目の前にこちら陶芸教室さんがあるというような、そういった場所にございます。
はい、はい、
というわけでですね、今日はこちら深大寺陶芸教室の馬場咲夫さんにお話を伺いたいと思います。馬場さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて馬場さん、こちら深大寺陶芸教室さんですけれども、平日のオープンしている時間帯が、朝の10時から夕方の5時半と、木曜日と金曜日が、朝の10時から、夜の8時30分ぐらいまでで、何かの方が作品を作ってらっしゃるようなんですけれども、皆さん教室の、生徒さんになるんですか？
まあ、そうですね、会員ということですね。はい、
結構陶芸教室さんということで、皆さん大体平日とか土日とか関係なく結構来られてるんですか？
まあ皆さん来れる日に、これが仕事じゃないですからね、来れる日にいらしてて、うちの場合は割とこう、頻繁にっていうかな、毎週1とかそういうんじゃないので、フリータイムでその月で何回でもいいですよというので、曜日に関係なく見えてる方が多いです。
あとはこう何々教室っていうと決まった時に来て、あとは先生に教わって、それでこうやっていくイメージがあるんですけど、ちょっと違いますね。
陶芸ってこう割と自分で工夫してやるところが多いんで、皆さんにそう自分なりのものをやっていただきたいということと、あとどちらかというとこの場所だとか窯だとか、設備ですよね、それを利用して創作していただきたいということでやってます。
じゃあ最初に入り口に入らせていただいた、作品が何点か並んでいて、で奥に入ってきますと、その作業をするスペース、テーブルがいくつもあって、そこで皆さんそれぞれ、お皿ですとかそういうものが主だと思うんですけれども、大体のこの何て言うんですか、皆さんこう多分最初は入会とか体験をされてから来て、でだんだん徐々に慣れてきてっていう感じですね。
体験といっても、考慮して雰囲気だとか来てる人たちだとか、講師の者たちの雰囲気を見てもらって、で、これそうだなったら入っていただいて、だんだん慣れてきて、私のところは窯もお貸ししてるんで、小さい窯でね、一窯自分でやるとか、そういうこともできますので、 できることは幅が広いと思います。
はい、作品をこう作ってあとじゃあこれお任せで焼いててくださいっていうのともまた違う、うん、
まあそういう場合もう半分ぐらいはあるんですけれど、うん、その自分で何かね焼き物と粘土掘ってきてってそういうの、難しいですけど、その中でご自分でやっていただきたいということです。はい。
僕さっきこちら建物全体を案内いただいて、ちょっとびっくりしたんですけども、最初、お2階の方にも見させてもらったら、バリアフリーの方の、車椅子利用される方のためお手洗いとかがあって、で、お2階に上がるのにエレベーターとかもあって、これちょっとすごいですね。
ですね。たまたま私40年以上前かな調布市の生き生きクラブっていう今でいうデイサービスの前身なんです。そこで20年ぐらいやらせていただいたんです。
おスタッフですか？
陶芸講師ですね。そういう経験があったんでどなたにも使っていただけるようにということで、たまたまここの東京都の都道が通るときに、その買収がありまして、なかなかちょっといただいたお金を全部つぎ込みまして作りました。はい。
なんかそういう話聞くと結構暗い話が多いんですけど、なんかすごい前向きですね。
いや、他に、あんまりいけないことに使っちゃいけないと思いまして、はい、そういうふうにしました。はい。
結構今もその馬場さんはデイサービスとかにはスタッフさんも大勢ですけれども出向かれて作品を教えられたりとかっていうこともされてるそうですけれども、皆さんには結構ご高齢の方に関してはどういった作品を進めてるというか教えてるというか。
ですね、やっぱり僕ももう高齢ですけど、皆さん苦手意識がやっぱりあるんで、そうじゃなくて、なんていうかな、手順通りに、やっていければ、ものができる。でも、想像というよりも、自分でもできるんだっていう、嬉しさですよね。それを、主にやっているんですね。で、やっぱりできれば、出来上がると、それを介していろいろコミュニケーションも取れるし、自慢もできるし、周りの人もこの褒めどころがあるじゃないですか。そうするとこうなんかやりとりがやって、すごくいいですよね。それをちょっとやらせていただいてるんです。はい。
最初にちょっとお話戻るんですけれども、普段こちらに教室に通われている生徒さんですと、なんかどういう作品を作られる方多いですか？なんとお茶碗とか、お皿とかお鍋とかってなんとなく思いつくんですけれども。
やっぱり食器が中心ではありますね。ただ、先ほど言いましたように、すごくバリエーションが焼き物ってありまして、それでも自分の得意なものだとか、自分のすごく気に入ったものだとか、で自分としては、なんていうかな、こういうことを、コップだったらコップっていうのは自分なりのコップはこういうもんだっていうのを、表現していただきたいと思うんですよね。で、それはこう、教えるっていうよりも、ね、ちょっとこう、即したり、そういうことでやっています。はい。
さて、今年から、子ども造形陶芸っていうのは、子供さん、幼稚園児の方からも小学生の方を対象にした教室も始まったそうなんですけど、こちらのご案内よろしいですか？
はい、ありがとうございます。ですね、長い間、お子さんのもやっていたんです、日曜日に。ただ、日曜日は、一緒にやってくれるスタッフが、用意できなくて、2人対象になったもんですから、昔からやりたかったお子さんの、一緒に、自由に作ることを一緒にやりたいなと思いまして、今年から始めました。はい。
ちらが、毎月2回第2、第4日曜日の時間帯が朝の10時から、その後1時間30分後11時30分までで、はい、お月謝が6000円ということになってますけども、はい、馬場さんはそのお子さんとかにもそのなんか出張で教えに行ったこととかあるんですか？
保育園と幼稚園、一部、特別支援学校に学級かにも行きましたけれど、やっぱり一番好きなのは子供なんですすいませんけどまあ、あとお年寄りも物も好きなんですよね。はい。で、まあ、ちょっと時間取れる時間ができたんで、やってみたいなと思いまして。
はい。体験とかもできるんですか、子供さん？
そうですね。日曜日にやってますので、午前と午後とありまして、そうですね。日曜教室でやってますので、はい。それやっていただいて。いいなと思ったら、お子さんに合うなと思ったらお願いしたいです。
ありがとうございます。ですね、こちら神代寺陶芸教室さんは、営業時間はですね、月曜日、火曜日、土曜日、日曜日が朝の10時から夕方の5時30分まで、木曜日と金曜日が朝の10時から夜の8時30分まで、定休日が水曜日と5週目ですね。平日基本的に5週目はお休みとなっているということです。祝祭日の場合は営業されるということです。はい。電話番号が042-483-6478 番、042-483-6478 番です。まゆみさん、
はい。
まゆみさんはなんかどこかでも陶芸の体験とかでなんか作品作られたこととかはあります？
体験だけはしたことがあるんです。やっぱりね、すごく興味深くて、やってみたい、やってみたいと思っていて。
はい。先ほど子どもさんの体験教室のお話もあったんですけれども、子どもさんたちすごい動物置物とか象とか、あとお皿の上にもハンバーグとかが乗ってるようなのとか、オリジナルな色でできてて、なんかすごい、先ほど馬場さんのお話にもありましたけど、ちょっと本当なんか内から出る個性というか、皆さんそれぞれ違うなって、色のあれとかも出てると思います。皆さんぜひとも体験いただきたいなと思います。
はい。
というわけで今日はですね、神代寺陶芸教室から、馬場咲雄さんにお話を伺いました。馬場さん、今日ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
ではスタジオにお返しします。
はい、馬場さんありがとうございました。そうですよね、私が作るとなるとついね、なんかお茶碗とかね、お皿とかね、使えるものって思っちゃうけど、子どもたちはもっとね、想像力豊かで、そういった置物とか自分の思い描くね、生き物とかっていうのを作るんでしょうね。いやー、子どもたちは芸術家ですね。そして釜が借りられる、自分で焼くことまでできるっていうのは珍しいのではないでしょうか。ぜひ皆様ご利用になってみてはいかがですか。さて、明日は岡本幸子レポーターが調布市内桜の名所や開花状況などをレポートしてくれます。